毎週マタイの福音書を連続で学んでいますけれども、イエス様はご自分のそばにやってきた弟子たちに向かって最初に祝福の言葉をおかけになりました。なんと幸いなことか、なんと祝福されていることだろうとイエス様は弟子たちにお語りになりました。最初にイエス様がお語りになったのはいわゆる教えではなくて祝福だったのです。私たちも本当にイエス様のところにイエス様を求めてやってきた人たちに何か教えようとするのではなくて、なんと幸いなことかと言えるものであったら、なんと私たち自身も幸いであろうかと思います。今日はその第3番目の、祝福ですね。マタイの福音書5章5節の、言葉、柔和な人々は幸いである、その人たちは死を受け継ぐという言葉から、イエス様の祝福についてともに考え、そしてこのイエス様の祝福を私たち一人一人が受けて帰りたいと思います。私たちは柔和って、いう言葉にどういうイメージを持っているでしょうか。優しくて穏やかな様子っていうのが、日本語の辞書や辞典などを調べると書いてあるわけですけども、普通は柔和な顔とかですね、柔和な性格とかっていう、言い方をするわけです。つまり日本語では柔和っていうのは人の性格を表す、ために使われるんですけども、柔和な顔とかって言われるとちょっと困っちゃったって思うわけですね。でイエス様はここで性格のことをおっしゃってるんでしょうか。イエス様はここで穏やかな性格の人は幸いだとおっしゃってるのでは実はありません。そうではなくて、むしろこの柔和というのは神様と自分との関係、また人と自分との関係においてどういう在り方を私たちは求めるのかということと関係がある、そういう、意味です。この柔和と訳されている言葉というのは、もともとは低められた状態という言葉から来ていると言われていますけれども、自分を神の貧しいしもべとみなして、神様の意思に完全に従順である、またそれゆえに隣人に対して怒りや傲慢な思いを抱かない、そういう状態が柔和ということだそうです。もう一度言います。自分を神様の貧しいしもべとみなして、神様の意思に完全に従順である、そしてそのゆえに隣人に対しても怒りや傲慢な思いを抱かない、そういう状態のことを柔和であると聖書は言っているのです。このイエス様の祝福の一番最初に霊の貧しいものというのがありました。心の貧しいものというのがありましたけれども、それは神様の前に謙遜である状態を言います。神様の前に謙遜であるのが霊が貧しいもの、心が貧しいものという意味ですけれども、この第3番目の幸い、柔和なものというのは神様の前に謙遜であるということを基本として、人との関係において謙遜であるということを意味しているのです。で、そのような人は地を受け継ぐとありますけれども、これは土地をですね相続するという意味ではありません。神様が与えようとしておられる祝福を豊かに受けるということを意味しているのです。信仰の父と言われるアブラハム、彼は神様に、あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地に行きなさいと命じられて、カナンの地にやってきました。そして神様はアブラハムに、あなたの子孫にこの土地を与えると約束なさるのです。地を受け継ぐというのは、神様の約束の実現であって、それはその土地から生じる全ての良きものを受け取る、享受するということを意味しています。ですから神様がすでに用意してくださっている祝福を自分のものとして受け取ると ということを意味しているのです。神様に対して従順である、また謙遜であるということ、この柔和であるということ、謙遜であるということが神様のあふれる祝福を受け取るということとつながっているとイエス様はおっしゃっています。謙遜というのは自分の意思を、自分の思いを行わないというのがその基本的なあり方です。自分の主人に仕えるしもべというのは自分の思いではなくて主人の思いを行うわけです。イエス様は人の上に立ちたいと思う人は仕えるものでなければいけない、人の上に立ちたいと思うならば仕えるものになりなさいとおっしゃいました。しかしその人に仕えるとか、あるいは自分の意思を行わないということのためには深くて強い神様との関係、神様に対する深い信頼が実は必要なのです。神様が全てのことを働かせて益としてくださる、目に見える状況を貫いて神様が最善をしてくださるという神様に対する信頼があるから、私たちは自分の思いを捨てることができるのです。そこに安心と解放があるからです。元気の出る聖書の言葉を読んでくださっている皆さんはには、ここのところ創世記を送っていますので読んでくださっていると思いますけれども、このことをアブラハムの息子イサクの記事から学んでみたいと、例話として学んでみたいと思います。で、創世記のですね26章の15節から25節、創世記26章15節から26節になります。40ページですね、読みます。ペリシテ人は昔イサクの父アブラハムがしもべたちに掘らせた井戸をことごとく塞ぎ土で埋めた。アビメレクはイサクに言った。あなたは我々と比べてあまりに強くなった、どうかここから出て行っていただきたい。イサクはそこを去ってゲラルの谷に天幕を張って住んだ。そこにも父アブラハムの時代に掘った井戸がいくつかあったが、アブラハムの死後ペリシテ人がそれらを塞いでしまっていた。イサクはそれらの井戸を掘り直し、父がつけた通りの名前をつけた。イサクのしもべたちが谷で井戸を掘り、水が豊かに湧き出る井戸を見つけると、ゲラルの羊飼いたちはこの水は我々のものだとイサクの羊飼いたちと争った。そこでイサクはその井戸をエセク、争いと名付けた。彼らがイサクと争ったからである。イサクのしもべたちがもう一つの井戸を掘り当てると、それについても争いが生じた。そこでイサクはその井戸をシトナ、テキと名付けた。イサクはそこから移ってさらにもう一つの井戸を掘り当てた。それについては もはや争いは起こらなかった。イサクはその井戸をレホボト、広い場所と名付け、今や主は我々の繁栄のために広い場所をお与えになったと言った。イサクはさらにそこからベールシェバに登った。その夜主が現れて言われた。あなたは、私はあなたの父アブラハムの神である。恐れてはならない。私はあなたと共にいる。私はあなたを祝福し子孫を増やす。我がしもべアブラハムの家に。イサクはそこに祭壇を築き、主の名を呼んで礼拝した。彼はそこに天幕を張り、イサクのしもべたちは井戸を掘ったとあります。イサクはイスラエルの父祖、信仰の父アブラハムが老年になってから産んだ後継ぎの息子です。彼は父アブラハムの信仰と祝福を受け継ぎました。全能の神、天地を作られた神が彼の神となってくださったのです。神様がイサクを祝福し豊かにさせられたので、その土地に住んでいたペリシテ人たちは彼を妬み、彼の父アブラハムが掘った井戸を ことごとく埋めて彼をその土地から追い出してしまいました。でしかしイサクというのはもうある意味で井戸掘りの名人なんですね。掘るところ掘るところ井戸がいい、水が出てくる、その乾燥地帯ですから、あの井戸をも自分の井戸を持ってるか持ってないかということはもう生死に関わる非常に重要なことです。イサクは井戸を掘るたんびにその井戸の所有権をめぐって土地の人と争いが生じます。で彼はでもそこで争わず、また絶望もせず、掘り当てた新しい井戸を残して別の場所に移っていってまた井戸を掘るのです。私たちだったらどうでしょうか。そういうことがあったら喧嘩になりますよね。争います。自分の権利を主張します。それは自分の力で手に入れたものと、それだけじゃなくて自分のプライドを守りたいという気持ちがあるからです。自分の手で力、自分の力で手に入れたものとプライドを守るために私たちは争います。しかしイサクは争いませんでした。きっとイサクは同年になって生まれた父アブラハムからどのようにして神様がアブラハムに現れ彼を導き、そして強め豊かにしてくださったか、神様が与えてくださる祝福とはどういうものなのかということを聞きながら育ったに違いないと思います。最悪と思えるような状況の中にも神様は共にいてくださり、必要なものを備え最善を成してくださる、これがイサクの信仰だったのです。そういえばですね、父アブラハムが自分を全焼の生贄として捧げようとした時にもイサクは抵抗しなかったんです。黙って縛られてるんですね。イサクが持っていたのはまだイエス様によって表されてはいなかったけれども十字架と復活の信仰だったんです。仮にここで自分に最悪のことが起こったとしても、仮に殺されて捧げられるようなことがあったとしても、父アブラハムに約束してくださった神様の約束、イサクを通してあなたの子孫たちは星の夜空の星のようになると言われた神様の祝福の約束をイサク自身も自分のものとして受け取っていた、ここに彼の復活の信仰があったのです。たとえ捧げ物としてほふられることがあったとしても、もう一度よみがえらせてくださる神様がいる、その神様に対する信仰がありました。神様が祝福すると約束してくださった、今持っているものを失うことがあったとしてもそれに勝る祝福を注ぎ満たしてくださる方が共にいてくださる。そして彼は争わず、また落胆せず、別の土地に行って井戸を掘ります。そこで神様は彼に新しい井戸をお与えになるのです。もう争いは生じませんでした。どうして争いが生じなかったか、それは神様がイサクと共にいてイサクを祝福するということを誰もが認めたから、もうイサクをいじめることに意味を感じなくなってしまったのです。イサクに広い場所と平和をお与えになった神様がおられました。自分を信頼してやまないイサクを守り、これに約束を果たされる方がおられたのです。神様は言われました。私はあなたの父アブラハムの神である、恐れてはならない、私はあなたと共にいる、アブラハム、イサク、またヤコブとつながっていくこの祝福、神様は直接アブラハムに現れて私はあなたを祝福するとおっしゃいました。そしてアブラハムの祝福を受けたイサク、それはアブラハムから祝福を受けたにとどまらず、アブラハムから祝福を受けたイサクは今度は神様から直接言葉をかけていただくんです。私があなたを祝福するよ。この祝福の系譜というのは人から人に伝えられていくという種類のものではなくて、神様からの直接の祝福を受け継いでいくものとして祝福がつながっていくということなんです。 私はあなたを祝福し子孫を増やす我がしもべアブラハムの家にと言われます。そしてイサクは神様を礼拝するのです。イサクに祝福を出された方がおられました。私たちはこのイサクの記事の中に平和なものの柔和なものに与えられる祝福、それがどのようなものであったかということを知ることができます。聖書に、次のような言葉があります。こちらも開いていただいて、これは全員で一緒にお読みしたいと思います。ローマ人への手紙、ローマ信徒への手紙8章28節ローマの8章28節、新約聖書のですね285ページになります。285ローマの8の28、よろしいですか。ではご一緒にお願いします。ローマの信徒への手紙8章28節、神を愛する者たち、すなわち、ご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。もう一度お願いします。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。神様の御手の中、神様の時の中で万事が益となるように共に働く。新改訳聖書ではここのところを神が全てのことを働かせて益としてくださると訳しています。これは災いを転じて福となすということでは実はないんです。今悪いことがあっても後で良いことが起こるよということではないんです。今最悪と思われるようなことであっても神様の最善というメカニズムの中の一つとなるんだというのです。例えばここにオルガンがありますけれども、隣り合う2つの音というのは一緒に押すとすごく耳障りですよね。例えば
こういうのは耳障りですよね。耳障りですけど、やれば綺麗ですよね。これ入ってるんです。この音、耳障りの音は入っています。つまり今さえ
耳障りと思われるような、こんなことない方がいい、それだけを見ればそんなことない方がいいと思われるようなことであっても、神様の最善というプログラムの中で素敵なハーモニーを奏でるのだと聖書は言っています。だから私たちは目に見える状況に絶望しないようにしましょう。争わないようにしましょう。神様は私たちに祝福を備えておられるからです。神様の祝福というのは私たちが争って手に入れるようなものではありません。神様がもうすでに祝福すると決めてくださっているから私たちは祝福を受けるのです。神様はすでに私たちを祝福するってもう決めてくださっているんです。だから私たちは必ず祝福されるのです。私たちが争うから祝福を受けるのではないのです。箴言の中に次のような言葉があります。人間を豊かにするのは主の祝福である。人間が苦労しても何も加えることはできない。人を豊かにするのは主の祝福である。人間が苦労しても何も加えることができない。私たちの争いが私たちの祝福を増し加えることはないのです。神様が全部用意して私たちを豊かにしてくださる、祝福してくださる。だから私たちは神様に感謝します。今苦しいことありますけれども、あなた全てを計画して私たちに与えてくださる、あなたの祝福というハーモニーの中にこの苦しい状況も美しい音として響くんですねと私たちは神様に向かって告白することができるのです。この祝福の御手は決して私たちから離れることはありません。 どうしてかって言ったら、神様には変わらない計画があるんです。神様の計画は変更されることはない。それは私たちを礼拝者とするという計画なんです。私たちをイエス様の姿を映すものとするという計画を神様はすでに立ててくださっていて、その計画は変更されることはないんです。それを実現するために神様は私たちを召し出してくださった。苦しい中から呼び出してくださった。虚しい心を持っていた私たちがイエス様のところに呼び出されたのです。神様は私たちは今いろんな状況が自分の周りにも自分自身にもあると思います。決して理想的と言えないような状況かもしれない。だけど神様は全ての時を見て、過去も現在も未来も全てを見て、私たちが礼拝者として神様の光を受けて輝いている姿、イエス様の姿を映すものとなっている、そういう様子をすでに見てくださっていて、もう喜んでくださっている。仮に私たちは罪の中に今苦しんでいたとしても、だからそういう状況を神様はすでに見てくださっていて、未来においてそういう状況をそうするよっていうふうにもう計画を立てて見てくださっていて、喜んでくださっている。だから神様は私たちを諦めないのです。私たちがどんな状況にあっても神様は決して私たちを見捨てず、私たちを掴み握り、そしてこうするからねと言ってくださっているんです。ローマの信徒への手紙、先ほどの続きのところにですね、31節から、次のような言葉があります。では、これらのことについて何と言ったらよいだろうか。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか。イサクと敵対した人々、ペリシテ人たち、イサクは戦いませんでしたけれども、神様がイサクの代わりに戦ってくださったのです。イサクの子孫たちは今もあのカナンの地、イスラエルの地に住んでいますけれども、この時いたペリシテ人たち、この人たちはいなくなったのです。私たちのたち全てのために、その御子をさえ惜しまずに死に渡された方は、御子と一緒に全てのものを私たちにたまらないはずがありましょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方、否、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださるのです。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か苦しみか迫害か飢えか裸か危険か剣か、私たちはあなたのために一日中死にさらされ、ほふられる羊のように見られていると書いてある通りです。しかしこれらすべてのことにおいて、私たちは私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。私は確信しています。死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。38節からご一緒にお読みしたいと思います。私は確信していますというところからですね。よろしいですか。じゃあお願いします。私は確信しています。死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも僕のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。私は若い時この箇所をですね、 神の愛から私たちを引き離そうとする者に対して信仰によって勝利して自分の力で神の愛にとどまらなければいけないんだというふうに思ってたんですね。完璧な読み間違いなんですけれども、ここを読んでどうしてそういうふうに思うか分かりません。理解できないぐらい完全な読み間違いなんですけれども、イエス様を信じるってそういうことなんだと思ってたんですね。頑張って信じなきゃいけないって思ってたことがあった。だからそういう読み間違いをしてたわけですけれども、そうではありません。私たちを握ってくださっている方がいます。私たちが良くても悪くても握ってくださっている、イエス様が握ってくださっているから、神の愛から私たちは引き離されないんです。何者も私たちを神の愛から引き離すことはできない。イエス様が握ってくださっているからです。私たちが自分の思いを実現しようとして戦わなくても、神様がご自分の御心をなすために戦ってくださる。私たちの思いではなくて神様の思いが実現していくのです。だから私たちは自分の思いの実現という傲慢を捨てて神様に全てを委ねたいと思うのです。神様どうぞ私のこの心の中にあなたが住んでくださって、柔和なイエス様のあなたの心が私を支配してください。どうぞ私の中から傲慢な思いを取り去ってくださって、あなたの平和を私の中に満たしてくださいと私たちは祈りたいのです。最後にですね、柔和なものにされていく、私たちが柔和なものにされていくその時のどのような品性がですね、人格が私たちのうちに作られていくのかということについて、第一コリントの13章から見ていきたいと思います。コリント人への手紙第1の13章、有名な愛の賛歌と言われるところですけれども、4節から、8節の最初の文のところまでですね、よろしいでしょうか。ご一緒に、お読みしたいと思います。お願いします。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず苛立たず痛みを抱かない、不義を喜ばず真実を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える、愛は決して滅びない。皆さんもこれまでやってご覧になったことあるかもしれませんけれども、ちょっと やりにくいかもしれませんけれども、愛の部分にですね、自分の名前を入れてちょっと読んでみたいと思うんです。途中で読めなくなる可能性は高いですけれども、ぜひちょっと声に出して嫌かもしれませんけど、ちょっとやってみましょう。私もとっても嫌で、これ録音されるのは消したいと思うぐらい嫌ですけれども、ちょっとやってみましょう。じゃあ小さい声でいいですので、ちょっとお願いします。はい、お願いします。岩本絵の句は忍耐強い、岩本絵の句は情け深い、妬まない、岩本絵の句は自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず苛立たず恨みを抱かない、不義を喜ばず真実を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える、岩本絵の句は決して滅びない、ではないですよね。ではないと思います。そうではありません。では次にここにキリストと入れて読んでみましょう。ではお願いします。キリストは忍耐強い、キリストは情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず苛立たず恨みを抱かない、不義を喜ばず真実を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える、キリストは決して滅びない。私たちは自分の力、自分の生まれ持った性格で柔和であることができないことを実感したに違いないと思います。私たちは、私も含めて全員が例外なく、全ての人が柔和であったイエス様を必要としているのです。イエス様はイエス様を無視していた私、 私たちに対してさえ礼を尽くしてくださいました。自分のことばかり考えていた私たちのために十字架にかかってくださったのです。イエス様は苛立たず、ご自分を十字架にかける者たちのために、私のために、そしてあなたのために祈ってくださった。イエス様はこんな 私を忍び、こんな私を受け入れ、こんな私を信じ、私の未来に期待して希望を持ち、そして待ってくださっているのです。あなたを忍び、あなたを受け入れ、あなたを信じ、あなたの未来に期待し希望を持ち、そして待ってくださっているのです。このイエス様が私たちの中に満ちてくださるから、私たちは柔和なものとさせられていくのです。私が柔和なものになるというよりは、むしろ柔和なイエス様が私の中に、またあなたの中に住んでくださって、私を押しのけ、あなたを押しのけ、イエス様がイエス様の技を行ってくださる。ここに私たちの希望があるのです。そして私たちが生まれる前から、天地が作られる前から計画されていた神様のあふれる祝福を、お一人お一人に、私に、そしてあなたに注いでくださるのです。柔和な人々は幸いである。その人たちは血を受け継ぐ。ご一緒にお祈りしましょう。天皇父様、あなたのあふれるご愛を心から感謝し、あなたを褒めたたえます。今日もこうやって聖書を通して、イエス様が私たちに与えようとしてくださっている恵みを教えてくださったことを本当にありがとうございます。天皇父様、庭であったイエス様、どうぞ私たちの中に庭のあなたが住んでください。私たちの中に、私たち一人一人の心の中にあなたが宿ってください。私たちは何か嫌なことがあったりするとすぐに腹を立てたり、あるいは失望したりがっかりしたりして、あなたの愛の計画を見失ってしまうことがあります。しかしイエス様、あなたが私たちの中に住んで私たちを満たし、あなたの平和を本当に満たしてくださるときに、私たちはあなたが持っておられたそのあの希望、イエス様が持っておられたあの忍耐、そしてイエス様が持っておられた天皇父様の柔和を本当に経験しながら生きていくことができるでしょう。主様、どうぞ私たちの中にあなたが住んでくださって導いてください。天皇父様、どうぞ今週1週間もここに集う一人一人の上にあなたの祝福を注ぎ、あなたの平和を注ぎ、あなたの平和を満たしてくださって、その歩むすべての道であなたが共に歩き、守り、支え、導いてくださいますようにお願いいたします。心から感謝して、尊いイエス様のお名前によってお願いいたします。アーメン。